皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はスグルと
ミラクルミラクルクルクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾リオフロムカンボジアから愛を込めてでお送りします。
よろしくお願いします。はい、時差がある
時差がありますね。
ありますね。でもリオさん今カンボジアにいるということで。
そうなんですよ。
状況どんな感じですか？
そうですね、なんか実は去年の、8月9月にも行ったんですが、はい、その時より入国が厳しくなってました。
あ、厳しくなってたんですか？
あの、はい、あの前はですね2週間、隔離っていうのは変わらないんですけど、2週間隔離が前はですね最初の3日国が指定されしているホテルに泊まらされるんですが、その後は自分で取ったホテルに移動していいよみたいな結構ちょっと緩めの隔離だったんですね、はい、それが今年に入ったらば2週間もう国の、指定したところにちゃんと隔離 されてないとまずい、してないとまずいみたいな感じになってます。
あ、そうなんですか。
で、はい、そうなんですよ。それで、それでもですね、中には外国から来た人が、外に出ちゃってるんですね。
はいはいはい。
それでこの間、そこからその遊びに行っちゃった人がクラスターを発生させちゃったもんですから、さらになんか最近厳しくしようみたいな流れ
です。そうなんですか。
で今はなんか、はい、どんなことが検討されてるかというと、外国の人が外に出てあのルール守んなかった時はその見つかったらばそのままあの強制退去みたいな、もう国に返されるみたいな感じになろうかということにはなってます。
怖いですね。
そんなことが検討されて厳しいんですけど、あ、でもいいなって思ったところもあって、
はいはい、
実はですね今カンボジアで検討されているのが外国人も無料でワクチン受けていいよっていうことを検討してみたいですね、うん、
へ
え、はい、でもしかうまくそれがね決定されていただければここに滞在中に打って帰れるなみたいな。
ああ、いいですね。
でそうなんですよ。でワクチンがただで受けられるし、受けた人はその後またもしカンボジアに来た時にはですねこの2週間の隔離期間っていうのを免除されるらしいんですよね、
うんうん、
はい。でなんか多分ですねカンボジアなのでおそらく中国製のワクチンが行くと思うんですよ。でまあ、これ大丈夫なのかなと思うかもしれないんですけど、もともとね武漢から発生したインフルエンザなんで、おそらくデータ的には一番中国が持っているので効き目やなんかはいいんじゃないかなという気がしてます。
ありがとうございます。カンボジア情報は最新のものということで、はい、皆さんぜひぜひ参考にしてみてください。はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 03-5634-0792 東京 03-5634-0792、 メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか？
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか？お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍虫は人の鏡擬態の解剖学を編集されました毎日新聞出版社の中上様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では早速なんですけども、毎日新聞出版社ってどんな会社か教えていただいてもいいですか？
はい、毎日新聞、今新聞社の、はい、関連会社の出版社です。4、5年前に一応別会社になって、主に出しているのは小説をはじめとする文芸書、あとエッセイ、そして、まあ、あの新聞社のイメージ的ないわゆるジャーナリスティックなノンフィクション、を出しています。
確かに小説のイメージはあります、ね、はい、そうなんですね。中上さん自体は大体どんな本をご担当されてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、ミステリー小説は、まあ、結構やってますし。
あ、そうなんですね、はい、
一昨年は、
どなた
でしょう、宮部みゆきさんの、
あ、宮部みゆきさん、はい、はいはいはい、はい、
まあ、長編、短編小説かな、はい、やったりとか、そしてまあそれだけと、まあ、合わせて、まあ、今回のこういう養老孟司先生の、まあ、対談集とか著書とか、はいはい、こういうノンフィクションといいますかエッセイを、もやってます、
は
い、
そうなんです、ね、じゃあメインは基本的にミステリー小説とか小説系をご担当されて。
そうですね、まあ、そのね、時々ですよね、はい、
そうなんですね、
まあ、最近はこういう方が、多くなってますね、はい、
そうなんですね、
エッセイ系が、
はい、エッセイ系が多くなる、はい、やっぱりこういうなんか虫関連の本とかっていうのが多いんですか？
虫というよりちょっと サイエンスっていう
ん
です、生き物系ですかね。
あ、なるほど、
自然系、はい、
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。もともとなんかそういうのに興味が持たれてたとか？
そうです
か、
詳しいわけでもなく、あの知識全然ないんですけども、好きなもんで。
あ、そうだったんですね。
あの植物の先生に会いに行ったり、
は
い
は
い、まあ、この生物学の人と会ったり、うん、まあ、科学系の人は刺激になるというか、全く知らないので、うん、勉強になりますね。
え、なんかもともとなんかそれこそ地元というかお実家がなんか地方とかで結構虫と触れる機会があったとかっていうことですか？
そうですよね、あの子供の時はおじいちゃんおばあちゃんの家が、はい、あの九州にあったもんで、
はいはいはいはい、
夏休みごとに、そこに遊びに行って、はいはい、一夏過ごすっていう。
あ、なるほど、一夏の思い出、
はい、一つのあれね、釣り引き三平みたいな、
ああ
いう夏を過ごした記憶がありますね。
ありがとうございます、はい、そんな、まあ、虫好きというか、はい、虫が好きなあの中上様なんですけども、まあ、今回ご紹介させていただく虫は人の鏡っていうことで、
はい、
この出版されたごきっかけって何ですか？
これもともと雑誌連載なんですね。
あ、そうなの、はい、何の雑誌？
これ毎日グラフっていう雑誌で、でも今はもうなくなっちゃったんですけど、
はいはいはい、
そこに20年以上前に連載していたものなんです、
はいはいはい、
でその20年前に、まあ、僕が養老先生に頼みに行って始めた虫の連載が、なぜかこんな時間がかかっていきなり出たっていう。
あ、はい、そうなんです。連載時は結構昔に終わってました。
そうなんです、そうなんです。20年以上前に連載が終わって、
はい、
その間じゃ何をやってたんだって、
はいはい、
まあ、いろんな本作ってて、養老先生とは対談集を作ったり別の本を作ったりしてて、まあ、ようやく時が来たっていうんですか、
はいはいはい、
突然20年経ってなんでっていうあれもあるんですけど、20年も時間があったのに最後ものすごい 赤量に追われましてですねこんなに時間があるのに
あ、そうなんですね。もう今回は監修著者の、まあ、養老たけし先生、
はい、養老たけし先生ですね。
聞いた方はもう知っているというか、はい、有名な方なのですけど、もともとが、東京大学名誉教授ということで医学博士と解剖学者ということで、はい、で、卒業後解剖学の教室に入って教授となった後、まあ、北里大学の教授にもなったりとか。
そうですね、まあ、いろんなとこで、うん、もともと先生 の、 あの解剖学者として、まあ、書いた本の中で有能論というのがあって、それが割に世の中に衝撃を与えて、僕もそれを読んで、あのファンになった一人だったんですね。
確かに有能論ありますね、はい、あと私知ってるのはバカの壁。
そうです
ね、が一番多分皆さんも聞いたことあるんじゃないかなと思うけど、リオさん。
うん、ありますね、バカの壁。あの養老先生はあれですよね、脳科学もやるし解剖学もやるんですね。
そうですね、でだから基本は解剖学で、
この本やっぱりこれからご説明いただくんだと思うんですけど、はい、このなんか脳を研究するときに、この虫の、ところからヒントを得るみたいなのが、やっぱり独特のこの視点がすごいやっぱ面白いですね。
そうですよね、人間の方が偉いっていうふうに人間は思いがちなのに、実はあの虫のやってることにはかなわないじゃないかっていう、むしろ虫のやってるこの生き方を人間が真似してるのではないかということに生物学者が気づいておのまれたみたいなこともお書きになってくる。なるほどなと思います。
なるほど、ありがとうございます。でも実際この、
はい、私が虫なら人を笑う、こういう生き方があることを教えてやりたいよっていう、なんかこのあの多分先生の、
ね、先生の言葉ですね。
すごいこの虫目線からのメッセージみたいな感じのも、すごいやっぱり面白い語り口だなって気がしますね。
そうですね、もう虫になりきってですね、
なりきって、
うん、
そうなんですね。いや、この虫は人の鏡っていう本なんですけども、具体的にどういった内容かご紹介いただいてもいいですか。
まあ、擬態っていう現象が自然界にはいろいろあって、それは昆虫だけではなくて植物でもいろんなところにあるんですけど、特段この昆虫の世界の擬態っていうのは最も衝撃的で、何でかっていうと、この写真で撮ったり目で見ると明らかにそっくりっていう、そのどうしてこうまでこれに似てしまうのか。例えばあの、このハムシっていうのがいるんですけど、あのいわゆる葉っぱにそっくりである、花カミキリっていうのはもう完全に花になりきってるっていう、
すごいな。
それどうしてなんですかって聞かないと理由はその分からない、だよって先生が
言ったの。
結局虫に聞いてくれとしか言えないっていうことらしいんですけど、説明がつかない、究極の世界だとその思い、まあこの写真を撮られている海野和夫先生はもう宇宙カメラマンの中で超大御所なんですけども、特にこの擬態昆虫の写真を専門にされている方で、あのまあ、その専門の先生と養老さんのタッグがあったから、まあいろいろ選べ、あの豊富な写真を揃えることができたんじゃないかと思います。
なるほど、海野先生の昆虫写真なんですね、はい、これも豪華ね。
豪華ですね。
もう本当にあの編集やってて、あのちょっとこの虫の写真ありませんかって言ったら、
本当ですね、昆虫写真の第一人者といっても過言ではないですよ ね、
もうすごい写真を用意していただいたりして、ただあのこの連載をやっていた頃はデジタルカメラがなかったんで、
あ
の孤児ですね、だからだいぶ新しい写真に差し替わってます。
すごい綺麗な写真が多くある、はい、それこそ、まあ、今回テーマが擬態っていうところなんですけども、はい、なんか こう見開きで写真こう1枚を使ってるページがあるいくつかあるんですけども、はい、どこに虫いるみたいな。
あ、枯れ葉バッタとかね。
そうそうそう、うん、あとはなんか川辺の中に、はい、いる虫みたいな。本当に見つけなくて私どこって思ったらすごい目の前にあったっていう。
すごいですよね。
すごいですよね。これ本当皆さんに見ていただきたいなと。お手元にぜひなんか買っていただいて手に取ってちょっと本当に間違い探しレベル で見ていただきたいぐらいっていうぐらい、なんか本当に期待してて、ここにいるこんな擬態があるみたいな。びっくりしました。
うん、あれですよね、このそっくりさもびっくりするんですけど、なんでこんな風に形変えたのかっていうのは本当にさっきおっしゃってましたが不思議ですよね。
そうですよね。
あのさ、スグルさ、
はい、
スグルはあのコスプレやるじゃん。
コスプレします。
あれはさ、自分で材料買ってきて作るからさ、あの、うん、なんていうの、キャラクターに似せられるけどさ、
はい、
体そのものを変化させてあのキャラクターやるったら大変だよね。
いや無理ですね。
この虫さんたちはそれをやってるのが本当になんでそんなことになる、見てるうちにだんだん体が葉っぱになっていったっていうことなんですかね。
そうですよね。この本能が本能で生きるっていうか、う
ん、なるほど、本能なんだ。
遺伝子にそういう情報が書き込まれているわけだから、
そのうち人間もあれですかね、ビルとか見てるうちにビルの形になっちゃうのかな。
そこ
に本能がないとダメですけどね。
だから人間はきっとその、考えたことを形にするこう技術とかで実現させてるらしいですよ。その
あ、なるほど。じゃあそこが脳の働きなんで、そう、養老先生がちょうどこう接点としてあるんですかね。
だから養老先生が昔からおっしゃってるのは、この都市っていうのは人間の脳の中から出てきたものだっていう考え方で、で私たちの体はその都市の中で窮屈に生きるようになってしまったっていう。
あ、なるほど。
だからいわゆる私たちの体身体はどこに行ってしまったのかっていう問いかけとか、自然っていうものが人間の頭を排除します、
うんうん、
っていうことをしきりにおっしゃるんですね。なんでかって言ったら、自然っていうのはコントロールできないから、その自然を計算式なんか入れると人間の物事は進まないっていう、だから、
なるほど、
計算通りにいく社会を作って、今や人間がその中でちょっと息苦しいなってなってるんじゃないかって先生いつもおっしゃってます。
あと個人的にこの本
で、なんかあれですね、この昆虫の擬態のこの写真を楽しめるし、よくよくその中に出てるお話を伺うと、すごい哲学的なことがいろいろなんか鋭く紹介されてる感じがしますね。
そんなに、そういうふうに先生お書きになってるからね、不思議な本だと我ながら思います。
それこそ私がへーと思ったのが、あの対談のところでアリのお話があったんですけども、はい、そのアリとこう共存していく、なんかアリ絶対アリじゃない虫がいて、でもそこアリさんは別に気にせずにこう共存して生活しているけど、うん、その虫さんがアリ塚というか、まあ、巣を壊した瞬間にこいつ違うって言ってアリさん全員攻撃するっていうお話があって、それを人間界で例えると、その普通外国人とか、まあ、今結構日本に来ていただいて普通に生活しているけど、うん、何かあった時にそこにこう敵意が向くというか、
そう、
こう知らないものを排除するっていう動きはなんか人間界でも言えるんじゃないかみたいな視点を持ってらっしゃってて、ああなるほどっていう。
平和な時は
迷惑になる前はほっとくけど、うん、迷惑になった途端にリンチしたらタコ殴りになっちゃうってことですね。
そう、なんかそういう状態を想起せざるを得ないみたいな話を、
うんうん、
その今これオーストラリアのアリ塚の話だと思うんですけど、もうアリだけじゃなくていろんな生き物が共生していて、そのアリ塚をのがって、例えば雨かなんかで流されると、うん、そこに暮らしていた虫が結構共食いしたりとか、なんかそのパニクって、なんかだから
なんかあれなんですね、虫の世界も人間の世界もすごくやっぱりそっくりですね。
そうですよね、非常な世界ですよね。
あとでもこう頭いいなって思ったのが、それこそ、まあ、今回虫は人の鏡っていうことで、まあ、いろんな章立てでお話しさせていただいてるんですけども、例えばなぜ虫なのかとか、まあ、警戒色とか目玉模様とか、その虫の特徴っていうのを章立てで結構説明してて、はい、それこそ、まあ、警戒色といったら皆さんもご存知の通りこう派手な色合いとか、あと目玉模様だとこう羽に目がついてるとか、なんかパッと見たことがあるような写真、虫さんを皆さん思い浮かべると思うんですけども、じゃあなんでそれを必要なのかみたいなところを説明しつつ、目玉の模様の話とかだと、こう常にこう目玉を出してるわけじゃなくて、こう危ないとか、なんか必要に応じて出して、そう鳥さんとかに食べられないように常にこう目玉出してると、なんかもう慣れちゃうから食べられちゃうけど、
そうです、それいいですよね。
そう、ちょっと出しっぱなしは良くないっていう、う
ん、気持ちわかりますよね。
ああ、
だからいつも隠していて、その時が来た一瞬チラッと見せるとみんなギョッとするっていう、
ギョッとするっていう、
だからいつも派手な格好してると誰も警戒しなくて、うん、かえって危ないっていう、だから普段地味な格好してて急に暴れたりとかよく分かんないけどすればみんなびっくりするじゃないですか、はい、
そこがちょっと人間とどうぞ、
なんかどうしても人間っぽさを感じて、うんうんうん、
しまう、小出しにするからびっくりするって話なんだ、はい、確かに
って思うと、なんかそう虫とその人間の、それこそタイトルとしても虫は人の鏡っていうけど、うん、ああなるほどなって思いますよね。
だから
このなんか発想がいいですよね。なんか人間の脳を研究するんだったら人間の脳そのものを見てしまいがちだけど、なんていうんですか、別のものからもう一回人間の脳を捉え直してみるみたいなね。その辺がなんかさすがですね。面白い発想ですね。
ちなみに前作は虫とゴリラっていう本を作ってらっしゃるんですよね。
ちょうど去年出した本が虫とゴリラっていう、養老孟司先生と、前の京都大学総長の山際実先生の対談ですね。だから、養老さんは虫のが好きな人で、山際実さんはゴリラの研究の世界的権威な、この2人が、虫の目とゴリラの目で人間の社会をもう一回見直してみようっていうことで話し始めた、なかなか
面白い、なかなか
我ながら面白い対談だと思います。
そこからの虫オンリーですかね。
そうです。
でしかもこうビジュアルが、実はその虫とゴリラの本って本当に文字だけっていうのでシンプルさベストなんですけども、今回その虫は人の鏡っていう本に関してはこう全面的にビジュアルとして擬態している虫さんたちがいっぱいいるっていうところで、またこの差というか、
このコントラスト
がまた面白いからだったのと、はい、ちょっと皆さんにお見せできないのがすごく悲しいんですけども、裏表紙もしよろしければお二人とも買ってみてください。面白い仕掛けがいっぱいあるので、えっと思う仕掛けがすごく2冊ともあったので、
そうなんです、
ちょっとここではあえて言わないのでぜひぜひ皆さん、なのでちょっと皆さんお手元に買ってみてください。でもちょっとまだお話お伺いしたいんですけども、最後にこの本を買っていただいた方にこう感じてもらいたいこと、伝えたいことを一言お願いできますか。
はい、まあ、虫苦手な人もいると思うんですけども、まあ、この本は虫のいわゆる昆虫図鑑ではなくて、まあ、自然を通じて、何が考えられるかっていう生き方の本でもあります。だからぜひちょっと読んでパラパラ目を通すだけで結構発見があるんじゃないかなと思いますので、読んでください。
ありがとうございます。ではぜひぜひ皆さんは、虫は人の鏡ぜひ読んでみてください。本日のゲストは毎日新聞出版社より長神様でした。曲は琴音舞恋愛サーキュレーションです。
せーの、でもそうなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと、
ちーちゃん関係なら言葉を消せばいいやって思ってた。恐れ伝わったけどあれなんか違うかも。千里の道も一歩から、石のように固いそんな石で、塵も積もれば大和なでしこ、死ぬ気で癒し抜きで、ふわふわりふわふわな、あなたが名前を呼ぶ、それだけでジュエル浮かぶ、ふわふわるふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる、
18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 木場スタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのズッキーです。
あとジュンジュンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
はい、ということで本日もやっていきましょう。なんかあれですね、音のフライングがありましたが、はい、全然平気ですよ、平気ですよね
大丈夫です、
はい、今日はですね、ちょっと順々から何か報告があるみたいですよ。
あ、そうなんですよ、実は今まで何回か多分言ってきたと思うんですけど、
はい、
まあ、僕は一般受験をするってことで、まあ、ちょっと今までたくさん勉強しながらラジオもやってたんですけど、はい、
うん、
なんとこの前発表がありまして、
うん、
めでたく合格しました。
やったー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
よかったね。
もうめちゃくちゃ安心しましたね。
そうだよね、
本当に
これで4月から安泰というか。
そうなんですよ、本当になんか、
ね、
もう勉強した甲斐があったなっていう。
いや本当本当素晴らしい、合格の一言がもう本当に嬉しいよね。
そうなんですよ、ね、もう本当にちょっと涙が出そうなもう安心しちゃって
そうだよね、いや分かるな。 はい、私ももう受験の記憶なんてはるか3年前なんですけどもねその気持ちでも覚えてるな。いやじゃあもう心置きなくラジオに出演いただけるということで、
もうこれもうたくさん出れるんで、
はい、素晴らしいですねはい、ということでパーソナリティ一同これからもよろしくお願いします。ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でもライブ配信もしておりますのでレインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は @naisg_studentnaisg_studentフォローよろしくお願いします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、それでは早速本日のゲストの方を紹介しましょう。
本日のゲストは、リブロさんよりチャーリーさんと赤パンさんです。
はい、よろしくお願いします。
リベロ部員の赤パンこと菊池涼雅です。よろしくお願いします
ちょっと聞いたことあるなとか思っているかもしれないよね今日はゲストでお越しいただきました。はい、リベロさんということなんですが、こちらどんなことをやっている団体さんでしょうか。
はい、リベロは日芸を拠点に、伝えるに幅広く挑戦していく放送系サークルです。はい、今年1年は特にラジオ番組の制作に注力して活動してまいりました。
なるほどなるほど。じゃあ伝えるを全般的にということなので、今年はラジオが中心だったけど、ね、まあ、他にもいろいろやるよという感じですかね。なるほどなるほど。じゃあ学生さんばっかなんですね。
そうです、全員大学生 で、うんうん、で日芸生が半分ちょっと、あとはお茶大生だったり、大正大学とかいろんな学生さんを呼んで、
う
ん
う
ん
う
ん、それこそ演劇とか、あと、うん、ラジオ制作とかに興味がある子たちでみんなで作ってる感じですね。
なるほど、そうだよね、チャーリーもお茶大だもんねあ、なるほどなるほど。じゃあ結構いろんなことをやられてるいうことなんですけど、なんかその放送系のサークルって私ちょっとあまり縁がなかったのでいろいろ教えてほしいんですけど、うん、なんかそのラジオ以外だとなんかどんな活動をされてるんですか。なんかさっき朗読とかいろいろお話もあったと思うんですけど、なんかどんなこと今までやってこられたんですか。
まあ、そうですね、今年はラジオ作品を中ってことだったんですけど、まあはい、外からの声がかかって、うんうん、まあ、朗読会をやってみようとかっていう話になってみたり、はい、あとはそうですね、埼玉県の小川町というところからちょっと君たち映像を作ってみないかっていうふうに言われて、その小川町の PV の CM を作らせていただくっていう話も呼びかけられて
ます。いいですね。
そうですね、結構コロナ禍の中でも積極的に外に向けてやれてこれたんじゃないかなっていう。
なるほどなるほど。
で、おのおのこうディスタンスを取って、まあ、おのおのこう小川町とかの視察に行ったりとかもして、川が綺麗なんですよね。自然いいなって。
それはぜひ映像で見てみたいですね、はい、本当に。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。なんか実はリベロさんって一回こちらの番組出演していただいたことがあるんですよね。
そうなんですね。
なんかその時はまだコロナが流行ってない頃でだったんですけど、コロナ禍を経てね、皆さんも感じられたことあるかと思うんですけど、その伝えるっていうことが結構この自粛期間になんか求められていること多かったのかなっていうふうに思ったので、なんかリベロの皆さんが具体的にこのコロナ禍中でどんな活動をされてたのか知りたいんですけど、そのラジオのをやられてるということだったんですが、なんかどんなことをラジオでお話されてるんですか。
はい、ラジオ番組がいくつかあって、うんうんうん、下克上ラジオっていうトークバラエティと、リフティーミンリフレッシュタイムっていう15分ぐらいのラジオドラマの番組と、うんうん、あとは定期的に不定期で行ってるおうちラジオっていうのがあって、うんうん、特にこのおうちラジオっていうのが、うんうん、コロナ禍を通じてこう感じたこととかを元に、うん、なんかシチュエーション CD をイメージして作った、うん、まあ、ラジオですね。
いいですねじゃあもうバラエティーからそういったなんか真面目なものというかまで幅広くやってる感じなんですね。
そうですね、1年生とかもこう企画を出してくれたりとかして、うんうん、結構その新入生ならではのこう目線の作品だったりとか、うんうんうん、結構演者志望こう喋ることがしたいなって言って入ってくれた子もいたので、うんうんうん、それこそドラマとかもやってみたりとか、はいはいはい、ラジオパーソナリティみたいな感じのこともやってみたりとかって、うんうん、こう自由にやれてるんじゃないかなっていう感じ
であ、いいですね、
いやもう実際ラジオでもすごくハキハキとね始められてもらってねあのすごく活動を感じますけども、はい、ジュンジュンなんか気になることあったりしました？
え、なんかいや僕もこれからやっぱ大学生になるんですけど、そうだね、うんうん、いやそのちょっとなんかやっぱりこれからこのサークルに入るって僕もできる、できますよね。もちろんできますよね。
そうだね。
ジュンジュン君はね。
僕もそれでやっぱなんかいろいろなことをやってるって言ってたんですけど、うんうん、ラジオなんか役者さん志望の人とかも入ってくるってことですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです。
なんか
はい。
すごいなんかすごい単純にすごいですね
感心しちゃったのね。
そうなんですよ、今ね、本当に
実際にこう所属してる人の中からこう演劇の道に進むぜって言ってオーディションとかにこうガンガン行ってる人もいるので、そういう人のなんか綺麗な素敵なボイスとかも聞けるのでこう YouTube チャンネルとかぜひぜひですね。
なるほど。
有名人とか役者さんになった人とかって出てたりするんですか？
でもまだ設立して1年、もうすぐ2周年なんですよ、ね、うんうん、だからちょっと一応私たちのこう目標としてはここでこうアナウンス技術だったり朗読技術とか制作技術とかを培って、うんうん、こう10年後になった時あの人リベロ出身らしいよって言われる役者さんアナウンサーさんとかがいっぱい輩出されればいいなと思って。
いやそれめっちゃ素敵ですね
後世に残していく系のなんかあのラジオ番組の内容今たくさん教えていただいたと思うんですけど、なんかこういうのって自分たちでこういうのやりたいっていう風にアイディアを出して決める感じですか？
はい、そうですね。いつも毎週水曜日と金曜日の夜にあの定例会をズームで行っていて、うんうん、その時にこうそれぞれやりたい企画っていうのをこうしっかりと持ち寄って、で企画はなんか会議にかけて、うんうんうん、で採用されたらほとんどもう自由なので採用OK って言っちゃうんですけど、なのでその後はもうどんどん声かけを行ってこの人パーソナリティにしてこういうなんか台本でやってもらいますって言って、だいたいもう企画を出してから1ヶ月ぐらいでも実現しちゃう感じですね。
すごいスピード感ありますね。
そうですね。
そこが割と私たちの何ですかね、いいところです
ね。スピード感あるところね。なんかそのスピード感あるところもそうだし、なんか何でも持ってきていいっていうのがすごい素敵だなっていう風に思って、なんかそのあれかな、コンセプトが伝えるっていうところで結構幅広くあると思うので、なんか自分たちが伝えたいことを伝えるんだぞっていうなんか意気込みみたいなのもすごく感じたんですけど、うん、そういうとこありますか？
そうですね、やっぱりこうインカレサークルでもう他大学からもこれがやりたい、うんうん、これがやりたいって言って、うんうんうん、いっぱい人が来てくださるので、うんうんうん、まあ演技面であったりとか、うんうん、僕は制作をやりたいから制作だけに集中するっていう、なんか各々自由な形態を取れるので、やっぱりそういう面ではいろんな人が、うんうん、いろんな人の視点があって、うんうんうん、そういうふうに多角的な作品を作れるっていう面では一番強いんじゃないかなって、
すごい、
はい、思っております。
いいですね、それぞれがそれぞれのやりたいことをやる感じで、
はいはい、うん、ジュンジュン君のこの晴れ晴れとした才能もぜひ僕たちに欲しいのであ
れスカウトかな、
これスカウトですか、
はい、
スカウトかな興味があったらお願いしますという感じ。
すごい面白いですよ本当に、
はい、
どうするジュンジュン、やる？
ちょっとサッカーやりたい
あそういう視点もありという
か、
ちょっとあのサッカーのドラマを撮るときなどはあの順々にお声掛けをいただいて、
なんかボール蹴るだとかなんかあれば僕呼んでください
ボールなら順々
いい役者になると思うので、ぜひ、うん、はい。であのラジオの他にもまだやってることがあったというふうに伺ってるんですけど、他に何か活動されてたことありますか？
うん、そうですね、こう、まあ、ドラマがメインですけど、まあ、さっきも言ったんですけど協賛、まあ、外部からの協賛みたいな感じであってて、もう繰り返しになっちゃうんですけど、まあ、埼玉県の小川町との協力でこう CM の仕事をもらったりとか、あとは代表が結構アクティブにこうコロナ禍でも活動してくれてる人だったんで、まあ、外部からこうお仕事をもらってきてくれたりとか、それでこう稼いだお金でちょっと機材をランクアップとかしてみたりとか、それによってやっぱりこう発言の幅だったりとか表現できるものが広がってこう伝えることがあって、またそこから新しいお仕事が呼び込んでこれるからっていうのはありますね。やっぱり多角的にやるっ ていうのもその通りで、そうですね、だからいろんなことにやっぱりこれからも挑戦していきたいなっていうふうに思っております、
いいですね、はい、確かに機材重要ですよね。
そうなんですよね、
あれがあったらこれできるのにみたいなこと全部あるんですか、もどかしい時とかあります。
なんか今年1年そのみんな会えない状態でラジオ番組作ってたんですけど、ほとんどもうスマホ の、あのボイスレコーダーのアプリを使ってで作ってたんですけど、やっぱりちょっと音質があの他の本物のラジオよりも落ちてしまうねっていうのがあって、ただその協賛 の、 あのお金も資金もあったので、この度春にたくさんマイクを用意することができまして
素晴らしい、おめでとうございます。
だからちょっとだんだんこう規模拡大といいますか、なんかどんどん技術もあのレベルアップしていって、なんかこう新しいメンバーとかを呼ぶのにもこう整った環境を提供できるんじゃないかなと思ってます、
あ、いいですね、今後の活動に期待ができますね、
はい、途上ですので、どうもこれからの今後の成長を見守ってくださいという感じですね。
なんかあの CM っていう話が今出たと思うんですけど、そういう CM の案件って結構あるものなんですか？
でもちょっとそんな多くもないんですけれど、本当になんかもうご縁って感じで、どんどん人脈を作ってって そこで大学生視点でなんか作ってもらいたいなっていう、まあ、そういう考えてらっしゃる大人の方々がやっぱ一定数いらっしゃって、でそれをわざわざこうリベロにやってほしいってことでしてくださるので、本数は多くないですけど、やっぱ需要ある一定の需要があるってことが分かったので、これからもまたお声かけいただければなと思います。
さらにね、機材が充実していくわけですからね、はいはい、
作品がいっぱいあるとその分声をかけてもらえるので、はい、それこそあの同じ大学内のなんか別にラジオをやってるサークルからこうコラボしましょうやみたいな感じの話も来てたりしてて、
日芸のいいところですね。
そうですね、そこは自由に活動できるのはやっぱり舞台が日芸にあるところのいいところなのかなって思います。前回の放送でこう YouTube 始めるって言って、そこで
そうだったよ、
作ってそうチャンネルの登録者数も100人いったので、
ね、素晴らしい、
は
い、
ここで掲げた目標を達成できたので、はい、次はどうする、何人
行く、1000人だよね、
いいね、
はい、次ここに現れるときは1000人の大母体で来るのでよろしくお願いします。
それはちょっと期待しておかないと。
はい、お願いします。
まあそれもいつになるかということなんですけど、そう、あのね、なんか今後のリベロの活動にもすごく興味があるんですけど、なんか今後の展開として考えることがあったらぜひ教えてもらいたいなっていうふうに思います。
まあ、そうですね、あのいろんなところのこう発信できるところの架け橋に、部員の架け橋になっていくサークルになっていければなっていうふうに思ってて、僕そう前回こう1年半前の放送でこの番組にゲスト出演させてもらって、でそこからこう我らがボスであるカノンさんからナイスク MC にどうやってこうスカウトされたので、だからこのリベロっていう団体がなければこのナイスク学園に出会ってなかったので、今後はこう僕たちが上に立つ立場だから、そういうのを後輩にこういろんなところの架け橋になっていくサークルにできていけたらいいなって僕は思っております。
おお、いいですね、
はい、
スタイルが伝わる瞬間ですね。
久しぶりに真面目なこと言ってました。
あのチャーリーさん曰くあのとても真面目というふうに聞いていますので、
ですけど締め切り守れないな。
そこも自由個性ということで、ごめんなさい、
物はいいようですね。それはあの頑張っていただいて、はい、あのリベロさんから何か告知の方ありますか？
はい、当サークルリベロは一緒に作品を作ってくれる新しい仲間を募集しております。 YouTube チャンネルにて随時作品をアップしております。本日夜にもアップいたしますので、サークルのツイッター、アットマークリベロシンス2019、大文字で LIBERO 小文字で SINCE で2019、ちょっと長いですけど
頑張って思いますね、
はい、リベロシンス2019からリンクを踏んでぜひぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。ではあの今ご視聴の方でね、気になる方がいたらぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、もうそろそろお時間が来てしまうのですが、ラジオ出演いかがでしたか？
いやもう1年半ぶりで、まさかなんかこんな出させていただけると思わなかったんですけど、あのまたこれを通じてリベロのみんなにも、あのレインボータウン FM さんのことを知っていただいて、あのラジオ制作にまた注力していただければなと思っております。
はい、ありがとうございます。あ、じゃあ 赤パンくん
言いますか。
ぜひぜひぜひ。
そうですね、こう MC 兼ゲストみたいな、う、ね、こう今日は贅沢な立場だったので、はい、すごい楽しませて出演させてもらったんですけど、はい、そうですね、もう今後ともリベロとナイスク学園の僕が架け橋となれるようにお駒を捨てて、じゃないけどコラボお待ちしておりますということで、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あの立派に喋っていただいてね、ありがとうございました。はい、ね、はい、ということで改めまして本日のゲストはリベロよりチャーリンさんと赤パンさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。あ、それでは、本日のナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募をお待ちしております。
それでは本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲は夜遊びのハルジオンです。
時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き毎日新聞出版社より長神様をお招きしております。よろしくお願いします。長神の方でなんか新しい新刊がそろそろ出されるということでお伺いしたんですけども。
はい、3月の中頃に出る本で、
はい、
いわゆる新刊というわけではないんですが、毒になる親完全版という、
毒になる親、
翻訳本ハードカバーで、
はい、
出します。
あ、そうなんですね。ちなみにどんな本なんですか。
これも、20年以上前に、うちからハードカバーを出して、
はい、
実はこの間コツコツ売れ続けて本を重ねてきた、はいはいはい、結構、ロングセラーになっているものなんですね、
はいはい、
で翻訳物っていうのは割に、日本語にするときに若干スリムにして、 出すものなんですけども、うんうんうん、じゃあちょっと一回現象全部全て簡約して、うん、やってみようかということで、100ページぐらい前のから増えたんですけども、
そんなに、
はい、そういうものでいわゆる今毒親っていうのは割に、
はいはいはい、
普通に言われるように
そうですね SNS とかでも結構言われてる毒親ありますね、
はい、まあある意味その言葉の、まあ、元になったんじゃないかなって思うんですけども、
あ、なるほど、
まあ今やちょっとこういう親の虐待の問題っていうのは、うんうんうん、どんどん、みんな自分が大丈夫だろうかとか、うんうんうん、非常に広いテーマになってきてるので、ぜひ気になった人は、うんうんまあ、一番こう、全て書いてあるのでちょっと手に取ってもらえたらと思います。
ありがとうございます。だってもう最初のこのところの文字にあなたはもう親を許さなくてもいいっていう言葉があるってことで、めっちゃ響きますね、
はい、やっぱりその辛い体験を子どもの時にした人っていうのは大人になっても、なかなか、逃れられない、
はい、
というその原因を探っていくと、いわゆる親に子どもの時にされたことが非常に大きい要因だったっていう、随分虫の本とは違うタイプのものを一緒に進めておりました。
幅広くご担当されるということ で、はい、で最後に改めて新しい本の、タイトルとあと著者のお名前もしよろしければ教えてください、
は
い、
毒になる親、完全版著者が、スーザン・フォワード、玉木悟役。
ありがとうございます。では3月中旬に発売ということで、はい、皆さんは興味持ってていただいたらぜひお手元に買ってみてください。はい、今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍虫は人の鏡を編集されました毎日新聞出版社より長神様をにお越しいただきました。またぜひご出演してください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今夜の相手はすぐると
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。ここまで来た道は間違いでもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えられるのさ。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す、いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート、次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けなんてない。
Thank you.